20ページです。ワクワク子育て54。子育てイベントカレンダーで最新情報をゲットしよう。二次元コードがあります。それでは子育てカフェのお知らせです。こちらは月1回無料、予約が必要です。保健師や保育士などが対応します。お気軽にお越しください。日時、12月14日木曜日、10時から15時30分。場所は児童館です。お問い合わせは役場子育て支援課、子育て支援係、電話096-293-5981まで。続いて胃腸炎のホームケアについてお知らせします。冬になると流行する感染性胃腸炎、多くの場合はノロウイルスやロタウイルスなどに感染することが原因です。感染を広めないために家の中でできることをまとめました。家庭内感染を防ぐためにチェックするようになっています。こまめに手洗いをする、タオルを共有しない、トイレを流すときは蓋を閉める。トイレのイラストがあります。消毒は次亜塩素酸ナトリウムで、ウイルス性の胃腸炎に石鹸やアルコール消毒は効果がありません。次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤や消毒剤、ハイターやミルトンなどがあれば、お家でも簡単に消毒薬を作ることができます。作り方です。塩素濃度5-6%の塩素系漂白剤原液を使用する場合、1、嘔吐物などの処理に使う場合、必要濃度 0.1%、 500ml の水に原液をペットボトルキャップ2杯分、約 10ml を入れる。その様子のイラストがあります。 2. 衣類やおもちゃなどのつけ置き、ドアノブや手すりなどを消毒する場合、必要濃度 0.02%、 500ml の水に原液をペットボトルキャップ半分弱、約 2ml を入れる。注意、間違えて飲まないように消毒液と明記しましょう。消毒液を作るときは、商品に書かれている注意事項をよく確認してください。脱水に注意、水分補給はゆっくりと。小さな子供ほど脱水に注意が必要です。経口補水液でこまめに水分補給をしましょう。赤ちゃんは母乳やミルクをあげて大丈夫です。薄める必要もありません。嘔吐がひどいときはスプーンで一口ずつゆっくり飲ませてください。詳しくはこちらと県ホームページの二次元コードがあります。学校での取り組みなどをご紹介。若者が未来を考える、4年ぶりの開催、ジュニアリーダー夢議会。4年ぶりにジュニアリーダー夢議会が10月17日大津町役場4階議場で行われました。これは次世代を担う若者が町政や議会の仕組みを理解し、 政治をより身近なものとして感じ、住みよい街づくりの主体者としての意識を高めることを目的に開催します。ジュニアリーダー夢議会では、大津町のことで疑問に思うことや考えていること、町の将来について聞きたいことなどを実際に議会形式で町長や教育長に質問や提案をします。町内の中高生の議員10人が農産物のブランド化、学校給食、部活動の地域移行、新しい学習支援、公園の利用についての質問や提案などを行いました。2枚の写真があります。1枚は演壇で提案をする生徒さんの様子、2枚目は真剣な表情でジュニアリーダー夢議会に出席する10人の中高生の様子が写っています。大津町議会だより105号に各生徒の質問と感想が掲載されています。詳しくはこちらと二次元コードがあります。問い合わせは役場学校教育課学務係、電話096-293-3349まで。21ページです。健康保険課だより、子ども医療の適正受診にご協力をお願いします。子ども医療費は子どもの健康保持と健全な育成を図る目的で、0歳から高校3年生相当年齢、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの医療費を町が助成する制度です。子ども医療費は住民の皆さんが納めた税金によって賄われています。医療費は年々増加傾向にあるため、限られた財源を有効に活用できるよう、医療機関などの適正受診にご協力ください。適正受診って何？適正受診とは、できるだけ医療機関に受診しないようにするものではありません。症状に応じて医療機関の受診方法を見直すなどの取り組みで、医療機関の受け入れ体制を整え、本当に必要な人が必要な時に安心して医療を受けられるようにするものです。次に7つの項目についてお伝えします。1番目、不要な重複受診、同じ病気で複数の医療機関にかかることはやめましょう。かかりつけ医を持ち、気になることは質問をし、必要な場合は専門医などを紹介してもらいましょう。また中長期的な治療が必要な場合はセカンドオピニオン、重複受診とは異なり、診断や治療方法の意見を主治医とは別の医師から聞くことを利用するのも手です。2番目、ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品とは、新薬の特許期間満了後に同等の品質、効き目、安全性で製造・販売される低価格の薬です。効果は同じですというイラストがあります。3番目、診療時間内に受診しましょう。昼間は都合が悪いなどの安易な理由で外来診療をしていない休日や夜間に、軽症で 救急外来を受診する人が増えています。治療費が高くなるだけでなく、緊急搬送される人などの治療の妨げになる恐れがあります。4番目、学校管理下での怪我などの場合、学校、幼稚園、保育園、高等学校なども含むの管理下での怪我などで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、子ども医療の助成対象となりません。災害共済給付の手続きなどは学校などにご確認ください。5番目、予防接種を受けましょう。感染症から子どもを守るとともに、かかった場合も軽症化させる効果が期待できます。6番目、子ども医療電話相談を利用しましょう。休日や夜間に子どもの症状にどのように対処したらよいか、判断に迷った時に相談員に電話で相談できるものです。受付時間、平日は午後7時から翌朝8時まで、土曜日は午後3時から翌朝8時まで、日曜日祝日は午前8時から翌朝8時まで。電話番号はシャープ8000、シャープ8000番。なお、ダイヤル回線、IP 電話、光電話の場合、電話番号096-364-9999まで。7番目、インフルエンザや風邪、新型コロナウイルス感染症を予防しましょう。マスクを正しく着用したり、外から帰ったら手洗い、手指消毒など基本的な感染予防対策を実践したりしましょう。子ども医療制度の詳細は町のホームページをご覧ください。詳しくはこちらと二次元コードがあります。お問い合わせは役場健康保険課国保医療係、電話096-293-3114まで。